気落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、12月31日ですね、大晦日ということなんですけれども、まあゆったりとした気持ちでね、まあ収録をねしたいなというところなんですけれどもね、実は私明日、元日、仕事なんですよね。ですからまあそんなにゆったりとした気持ちにもなっていないと。1月1日とかね、大晦日とかね、仕事の人ってもうどんどん増えてきてますよね。というのは、世の中というのはね、365日24時間体制になってきてるからなんですよね。365日24時間体制だからね、ですからこの、例えばまあ Amazon で買い物してもね、すぐに物がね届けられてきたり、あるいはこうインターネット自体がですね、まあ誰か待機してるわけですよね。不測の事態があったら困りますからね。ですからまあ、便利なんです。サービスを受ける側としては便利なんですけれども、サービスを提供する側というふうに考えると、まあ非常にまあ辛いところですよね。昔とはもう全然もうリズムが変わってきてしまっていると。昔はね、少なくても1日、2日、3日ぐらいはね、まあ三が日ぐらいはまあ休めたもんですけれども、今はもうそんなの全然関係なくなってきてますよね。クリスマスイブなんかもそうですよね。12月24日とか、まあ一時ね、まあ大騒ぎしてましたけどもね、日本も12月24日となれば、まあ今でもね、まあ東京のね、表参道とかね、まああの辺はすごいですけれども、まあ私のね、住んでるのここ札幌なんですけれども、もう12月24日だからといって、特別にそれほどはしゃいでるという雰囲気ではなくなってきてるんですよね。じゃあなぜそういう雰囲気でなくなってきてるのかというと、12月24日だからといって、特別にね、時間が取れると、夜時間が取れるという人ばかりではないと。で、そういうね、12月24日の夜でもね、働いている人が増えてきたってことなんですよね。ですからみんなでね、同時に休みが来るという世界ではなくなってきているということなんですよね。まあ昔のね、人の感覚だとね、平日の昼間働いてね、で夜帰ってきて、で、まあ土曜日、日曜日は、まあ休みとか、そういう感覚なんですよね。ですからまあ私は全然ね、公務員とかね、大手企業のこの事務職とか、そういう仕事じゃないんでね、時間が全然、関係ないんで、時間も曜日も関係なく働いてるんでね、平日休みになることがあるんですよね。で、まあ、大衆浴場ですか。まあ、なんていうのかな。スーパー銭湯っていうのかな、今。まあ、そういうところにね、平日の昼間なんかね、行くとね、まあ、変なおっちゃんがね、おお、若いもんがあれだなと。昼間から、こんなところに来ていいもんだなとかね。まあ、嫌味つか皮肉っていうか、そういうことを言うわけですよ。まあ、明らかに好意的な発言ではないんだけれどもね。平日の昼間はね、まあ現役世代はもう働いてるもんなんだというような感覚があるんですよね、頭の中に。古い人たちはね。でも今実際そういう時代じゃないですから。しかも景気悪いですからね、失業者だっていっぱいいるわけですから。にもかかわらずそういうね、古い連中っていうのは、そういう昔の常識でもってね、今の世界をね、未だにこう見ているっていうところがありますよね。昔の常識と今の常識っていうのはもう全然違ってきていると。まあそこをね、ちょっと理解しなければ、まあまさに老害と言われますよね。老人の害と書いて老害ですけれども。それでね、まあ昔だとね、大晦日の夜になりますとね、まずレコード大賞ですか。ね、レコード大賞を見て、その後に、NHK の紅白ですか、これを見て、で、行く年来る年を見て、それでまあ、1年が終わっていくというね、パターンなんですけれども、 まあ、新聞のね、番組欄なんか見ていますとね、もう全然ダメですね。今年の大晦日は。もう全く面白くないですね。まあ、大晦日はね、大晦日じゃなくて、NHK のね、紅白はもう、例年通りやってるんですけどもね、その紅白自体が面白くないじゃないですか。っていうのはなぜかっていうと、もう演歌の人ってもう俺は10年以上、10年、20年ぐらい言い過ぎてると思うけれども、演歌いらないよね、はっきり言って、紅白に。だって演歌って何か、あれですか、売れましたか、1曲でも。1曲も売れてないでしょ、今年1年間で演歌で。何か皆さん、今年売れた演歌をなんか口ずさむことできますか。できないでしょ、全然売れてないですよ、演歌なんていうのは。にもかかわらず出てるっていうのは、これはもう完全に接待ですよね。NHK 職員がね、業界関係者に接待を受けていると。まあこれは有名な話ですけれどもね、NHK 職員の接待好きっていうかね、接待され好き、ね。自分らがもうしこたまね、金もらってんだから、だから、接待ね、するんならわかるんですよ、自分たちが。金がある立場なんだから。自分たちが金がある立場にもかかわらず、接待を受けるのが大好きというね。そういう NHK の体質ってのは昔からありますよね。そういうのがあって、でも、業界関係とのね、この癒着があるわけですよね。それで、未だに、紅白にはね、半分ぐらいはね、昔の人がね、出ているわけですよ。全然活躍していなかったにもかかわらずね。まあ、まさに年寄りが居座ってね、若者にね、椅子を渡さないというね、この世間のね、老害がね、NHK 紅白にも象徴されているというところがあるわけですよね。もう年寄りいい加減にね、席をね、渡せということですよね。まあ、北島さんもね、今年最後らしいですけれどもね、北島さんっていうのはもう本当に言い知れないこのオーラがありましたよね、北島三郎っていうのはね、他の歌詞では全然出せないようなね、女の人でね、このオーラを持っている歌詞っていうのはあれですか、美空ひばりさんですか、でも亡くなりましたからね、でも北島さんっていうのはもう健在でね、もうあのオーラでもってずーっとね、走り続けてきたっていうのはすごいですよね。まあ最近もう本当にもう年取ってからね、オーラが消えかかっているというところでやめるんですよね。まあ私もね、昔この芸能関係でね、仕事をしていた時に、北島三郎さんがですね、前の方からね、は皆さん、もちろん見ることができますよね。客席とかテレビからね、北島さんが歌う姿をこの前から、正面から見ることっていうのは、皆さんやってるわけですけども、後ろからっていうのはなかなかないでしょ。私は後ろからね、北島さんがこの歌を歌うね、ところをね、見たことがあるんですけれども、ちょっとすごかったですね。もう、後ろからね、この階段をこう登っていくわけですよ、ね。ステージに向かって階段を登っていって、で、階段の一番上のところで、歌うんですけれども、その階段を登っていく姿がもうすごいかっこいいのね、北島さんのね。もうあんなにオーラを出す人っていうのはもう本当に珍しいですよね。あとこの黙ってるだけでオーラが出てたっていうのはね、まあ私の知るところはもう増田聖子ですね。増田聖子もオーラがすごかったですね。まあそういうところですけれども、まあ接待というとね、あと紅白とその前にね、TBS のね、レコード大賞、これもまたね、接待ですよね、レコード大賞は接待で決まるというね、もう現生作戦ですよね、飲ませて、握らせて、終わりですよね、まあそんなことやってるからダメなんですよね。ですからもう今はもうレコード大賞っていうのは全然ダメだしね。で、まあ紅白はね、まあなぜか人気があるというのは何かっていうと、まあ半分ジジイババアが出てるけども、まあ半分若いやつが出てるということでね。それで、若い人たちがそれを見ているというところがあるんですよね。一時紅白の視聴率はもう本当にどうしようもなかったですけれども、またね、盛り上がってきてるというのは、若い連中がいかに活躍しているかということでありましてね、世の中もやっぱり若い人間が活躍しなければ盛り上がってこないわけですよ。 年寄りばかりが楽しい社会に今なりつつありますけれども、これはね、間違いですね。年寄りばかりが本当にもう元気ですからね、今ね、特に団塊の世代がものすごい今、元気いっぱいですよね。でもこれはちょっとね、おかしいんだと、間違っているんだというところをね、知らなければならないですよね。ただね、まあ同時にね、ちょっとまあ考えなきゃならないのがね、万引きですよね。万引きで老人の万引きというのが非常に増えていると。今子供の万引きよりも老人の万引きの件数の方が増えているというね、そういう事態がありましてね。じゃあなぜ老人は万引きをするのかというと、その理由がね、生きている意味が見つからないっていうね、そういう。生きている意味が見つからないんですよ。老人がそんなこと言ってるんですよ。はっきり言って。ということはね、本当つくづく思うんだけどもね、インターネットとかでも、俺なんかよく見るんだけど、生きる意味が見つからないとかね、2チャンネルでもね、あるいはこのミクシーでも話題にされてますけれどもね、生きる意味が見つからないということをね、ずーっと言ってる、そういう夜中、テーマで話し合ってるような場所があるじゃないですか。ではみんなこういうところで悩んでんだなっていうことをね考えますけれどもね、老人も生きる意味が見つからなくて万引きしたりするわけですよ。万引きをしてうさを晴らすんですよね。で老人にしてですよ、ね、何十年も生きてきたですよ、まあ、何十年経ってもう半世紀以上ですよ、老人ですから70年80年は生きてるわけですよ。その老人がですよ、生きる意味が見つからないというふうに証言している以上、やはりね、生きる意味ってないんですよね。生きる意味はないんですよ。何回もね、私これ、過去のね、番組でもってね、話をしておりますけれども、生きる意味っていうのは本当にないんですね。かといってね、生きる意味は見つけるもんだとか、そういうかっこいいことも言いたくないわけですよ、私はね。ただはっきりしているのは、生きる意味というのはないんです、生きる意味はないけれども、生まれてきちゃった以上を、まあしょうがねえから生きようかと、じゃあ死ねばいいじゃんと、生きる意味がないんだったら死ねばいいじゃんと、そんな簡単なもんじゃないですよね。だって死んでさ、ね、確実にいいところに行けるとかさ、だったら死にますよ。まあ、確実にいいところに行けなくても、死んでゼロになれるんだったらね、死んで無になるということが、ね、科学的にはっきりと証明できるんだら、立証できるんだったら、いいですよ。ただ、まあ、脳科学者のね、どっかの脳科学者の権威がですよ、死後の世界はあると、自分の体験を踏まえてね、最近証言するようになってるじゃないですか。証言するようになったなってるんですよ。脳科学者がですよ。なんか死後の世界を見てきたみたいなことを言ってるわけですよ。で死後の世界でなんか自分のね、妹がなんかになんか会ってどうのこうのとかっていうそういう話をね、してるんですけれども。まあ、それはちょっとね、インターネットで検索をね、していただくと、まあ、見つかるかもしれませんけれどもね。なんで見たのかな？アンビリーバボーで見たんですよ。ですから、アンビリーバボーのホームページでね、多分、まあ、見つかるんじゃないかなと。残しておいてくれてればね、番組が。もしかしたら、皆さんそれで、拾えると思いますので、ちょっと拾って、検索してほしいんですけれども、その脳科学者の人も、ね、そういうふうに、言ってる、こともありましてね、死んでゼロになるとは限らないんですよ。死んでゼロにならない可能性もあるということなんですよね。私は死んでね、魂は絶対にあるということをね、科学的に主張できるかって、これ主張できないんですよ。まあ、ただ宗教的にはね、例えば仏教だったら死後の世界はあるというね、そういう前提でもって出発していると。ね、神道もそうですよね。死んでゼロになるわけではないと。死んでも魂は残るんだというところで話が出発してるから。あくまでも宗教的な話ではね、死後の世界はあるとか、そういうことにね、話は進んでいくんだろうけれども、ただ科学的には全く死後の世界があるとも言えないし、ないとも言えないわけですよ。だからもしかしてね、死んでしまってね、ゼロになると。もうこれでゼロになると。ゲームをね、リセットするようにね、パソコンをね、シャットダウンするようにゼロになれるんだ。これでも安心だ。つって、死んだとしますよ。自殺したとしますよ。その後、もしかして、自分の魂が残っちゃうかもしれないじゃないですか、どっかに。あれ？意識あるぞ。意識あるぞ。 え、俺死んだんじゃなかったっけ、あれ死んでるよな、体ないよな、あ、ないな、 あそこに体あるもんな、でも俺は今ここにいる俺は何なんだろうとかっていう風になるかもしれないじゃないですか。で、そこでいいところに行けばいいですよ。おいでおいで、ここはいいところだよとかね、住み心地いいよ、おいでおいでとかって言われていいところにいて、うわーなんて気持ちいいんだな、死んでよかったってなればいいですよ。そうならなかったらどうですか。もうとんでもないところになんかこの真っ暗闇のところに押し込められて、真っ暗闇のところでずっと永遠にいるとしたらどうですか。もしかしてね、例えばここで夜ね、真っ暗になって停電しちゃって、真っ暗になって、真っ暗闇でね、電気も何もない、音も何もないところでね、一人ずっと部屋の中でじっとしてるとかってあるじゃないですか。ね。それと同じような状況を死んだ後もじーっとずーっと続くとしたらどうですか。嫌でしょ。嫌ですよね。とてもね、寂しいという、そういう気持ちがずっと永遠に続いていくと。あるいは苦痛だったりね、肉体的にすごい苦痛だったり、もうすべての苦痛がね、一気に押し寄せてくるような死後の世界だったら皆さんどうしますか。そうならないなんていう保証ありますか。そうならないなんていうのは保証はないわけですよ。ね。あり得るわけですよ。だから死なないと。ね。だって、そういうふうにね、自ら積極的に死を選ばなくったって、向こうからね、あとね、うん。残りわずかで来るんですから、うん、こんなねカウントダウンあっという間ですよ。年取ってからなんて早いですから、30、40過ぎてから日が経つのが早いって言うけど本当早いですよ。30代よりも40代の方が早いですから、40代よりも50代の方が早いでしょ。どんどん加速していくんですよね、年の取り方っていうのが。でそう考えたらあっという間に死ねますって。であっという間に死んでしまったら、だからもうその後はもうしょうがないけれども、どこに行こうが、その後はもう運命に任せるしかないけれども、今積極的に死を選ぶ必要性はないというふうに俺は思ってるわけですよ。だから生きてるというだけの話でありましてね。生きる意味はないけれども生きていると。もうそれでいいんですよね。それで何かありますか、問題は。何もないでしょ。生きる意味なんかない。それでも生きていると。うん、ね、生きる意味が見つからないから、だから万引きをするとかね、そんなバカな話ありますか、ね、そんなことをやっちゃいけないですよ。生きる意味がないなんていうのは若いうちから知っておけってことですよね。もっと若いうちから知っておけと。なんで年取ってからね、生きる意味が見つからないとかうろたえるんだってことですよ。最初から知っておけと。生きる意味なんかないんだと。人間なんていうのははっきり言ってそこら辺にね、ニラが生えてんのと変わんねえんだと。存在としてははっきり言って。人間は考える足であるとかって言うけれどもね、まさに考える足でありましてね、脳というね、神経がね、非常に発達しているところが あるからこうやってね、いろいろと考えたり思ったりすることがあるだけでありまして、基本構造はこれ足と変わらないんだと、ね、ニラと同じようなもんなんだというふうに思えばですよ、はっきり言ってそんなに思い悩むこともないですよ、で世の中の理不尽さとかね、そういうことをねあまり思い悩む必要性もないですよ。だって例えばですよ、同じニラだってね、本当に日の当たるね、水の豊富なね、日の当たるそういうところで生えてくる足とね、もっとジメジメしたところとかね、乾燥したところに生えてくるニラじゃね、全然もう生まれながらにして境遇は変わってきちゃうわけでしょ。もう乾燥したところのニラなんていうのはもう最悪ですよ。あっという間に枯れてしまいますからね。あるいは虫が多いね、害虫の多いところのニラとかね、あっという間に食われてしまいますから。そういうところに生えてくる庭とね、その天敵の少ないところに生えてくるね、すくすくと育っていくニラとかね、そういうニラじゃね、全然もう生えてきた瞬間から運命が違うんですよ。これは人間も同じでありましてね、人間も生えてきた瞬間からもう運命っていうのは変わってきちゃうわけでしょ。はっきり言って、この前なんか小学校2年生がですよ、父親にね、父親がなんつかね、女房に逃げられたらしいんですわ。で、女房に逃げられて、それでその小学2年生のいるね、その小学校まで行ってですよ、で頭からガソリンかなんかぶっかけて、で火つけたらしいんですよ。で、子供も巻き添えですよ、その小学2年生の男子ですけれども。 俺が助けて、助けて、助けてください、助けてくださいってね、大声でなんかその、小学2年生の男子が叫んだらしいですけどね、まあ誰もね、助けられなかったと。声を聞いた、助けてくださいというね、声を聞いた人はいるらしいんですけどもね、結局その、通報とかがね、遅れてしまって、それで、もう大惨事になるまでね、その、誰も助けてあげることができなくて、結局のところ、亡くなってしまったんですよね、その少年もね。だこうやってね、もう生まれながらにしてもひどいね、もう、まあ、頭のいかれたね、親のところにね、生まれてきたりするね、そういう子供もおりますしね。例えば生活保護なんかの問題でもね、子供はね、親を助けるもんだというふうに、今の自民党がね、例えば片山さつきなんかがね、牽引してですよ、生活保護をね、受ける前に、まずね、子供はね、親のね、援助をしなさいと、ね、古き、良き、昔のこの家庭の理想像を片山さつきあたりはこの押し付けてきてるわけでしょ。でも、そんなね、昔の話をね、古き良きものを押し付けられても困るわけですよ。だって親からね、本当に大事に大事に育てられてれば、それはね、親が困ってれば親を助けたいと子供も思うかもしれないですよ。でもそういうふうに子供が思わないというのは思えないからなんですよ。なぜならば、ね、その親に虐待して育てられたり、ね、あるいは親にこの放置されてね、育ったり、親は好き勝手遊び放題ね、遊んで、で、自分にはね、着るものもね、食べるものもあまり与えられないで育ったりしたら、それは親が困ったからといって、それは助けたいとは思わないでしょう。にもかかわらず、古き良き、そういう昔のね、美しき日本のね、家庭像みたいのをね、押し付けるということですよね。なんか昔小津安二郎のその東京物語とかっていうこの映画があったじゃないですか。この東京物語みたいなものでさえね、家族関係が崩壊しているというね、昔の昔の映画ですよ、日本の白黒の。時代ですらもう、昔の家族関係は崩壊していってしまっているんだということがテーマで描かれているわけですよ。で、今なんかもうもっともっとひどいわけですよ。にもかかわらず古き良きこの家庭みたいなところをね、唱えるというね、なんというね、この自民党というのははっきり言ってね、もう頭の固い、まさにこの老害文化をね、引きずっているっていう、老害文化をこの牽引しているっていうかね、押し付けないでいただきたいね。今の若い世代、今の現役世代に、この昔のおじいちゃんおばあちゃんの考え方を押し付けないでいただきたいというふうにつくづく思いますよね。ということでね、あまりにも自分の境遇がひどいというふうにね、思ったらですよ。でね、なぜね、人間にはね、こんなに差別があるんだろう、人間社会には差別があるんだろうとかね、あまり哲学的にね、哲学的に、政治的に思い悩むのはいいんだけど、あまり哲学的にね、思い悩んでも、仏教のカルマ論とかっていうのもあるけれどもね、まあ実際のところはですよ、生まれが悪かったっていうところに尽きるんですね。あなたの生まれが悪かったんだから仕方がないんだってことなんですよ。例えば黒人に生まれてきたりね、あるいはこの白人に生まれてきたり、我々のような黄色人種に生まれてきたりっていうことでもって、姿形すらこれ異なってくるわけでしょ。で、本当にね、つくづくこの例えば西洋のね、この映画、ハリウッド映画なんか見てみるとね、本当この綺麗なね、俺あんまりね、アングロサクソンのこのあんまりゴツゴツしすぎたね、顔が立体的すぎるね、なんかなんていうかな、爬虫類的な顔っていうのは好きじゃないんですね。怖くて好きじゃないんだけれども、ただそれでもね、白人の中にもね、日本人が見ても本当にうっとりするような美しさを持ってるね、そういう人っていうのは白人の中にもいましたよね。そういう人間と比較してね、日本人のね、美しいと言われている人のね、顔を見てもね、響かないんですよね。胸ときめかないっていうかね。というのはやはりね、日本人っていうのは顔がやっぱり、平坦なんですよね。顔の凹凸っていうのがなさすぎるんですね、日本人の顔っていうのは。だからやっぱりこの白人のね、すごい美しい人を見た後で、日本人をパッと見てみると、 あれっていうふうに思うというね。これは本当しょうがないんですよ。これ日本人なんだから。日本なんだから。うん、それでも俺日本人の方がなんとなくいいかなっていうかね、うん、思ってますけれどもね。うん、今のところはね。ええ、ただ中にはね、うん、日本人なんか嫌だと思ってる人もいるでしょう。でもそれはしょうがないわけですよ。生まれだからね。ただ生まれによってね、うん、人間っていうのは姿形すら変わってくるし、また親の収入とか全然変わってきちゃうしね。また出た学校によって差別を受けるってこともありますよね。例えば官僚だったら圧倒的にね、中央官僚だったら東京大学ですよね。なすだって東京大学ですよ、うん。それが一番強いわけですよね。あれはもともと官僚養成大学ですからね。ですからそういうことになっているわけですよね。研究者だったら京都大学とかね、こういうふうになってるんですよね。もうはっきり言って、エリートコースってね、コースというのが最初に決まっていてね、そのコースに入れなかった人間というのはね、どんなに頑張ってもそこに到達するというのがなかなか難しくなってしまうということなんですよ。ということで、人間っていうのは、出発点でもって、変わってきちゃうんだということですよね。ただ東大、じゃあ東大入ればいいじゃんって言うんだけども、ただその中央官僚になるにはね、東大に入るのが一番近道なんだよということをですよ、小学校の先生、中学校の先生がね、まあ高校になってからじゃ遅いかもしれないけれども、教えておいてくれたら、それはね、ああ、じゃあ東大行かなきゃと思うかもしれませんよ。またいかに官僚というのがね、まあ魅力的な仕事なんだ、なんとかということをね、力説してくれるんだったら、力説してくれる小学校、中学校の先生がいたら、それはそこ考えたかもしれないけども、俺の小学校の時も中学校の時も、その先生、何にも言いませんでしたよ、そんなこと。そんなこと教えてくれませんでしたよ。東京大学の意義とかね、東京大学は官僚養成大学校なんだみたいなこともね、はっきり言って教えてくれなかったですしね、それすらも分かんなかったもん。ただ一番難しいのが東京大学なんだぐらいなね、知識しかなかったから。だから周りの大人、もうそれ運ですよね、はっきり言って。周りの大人に恵まれるか恵まれないかっていうのもこれ運ですよね、はっきり言って。はっきりとぼんやりしたね、ぼんやりした先生しかいないところでね、教育を受けちゃうと、やっぱりぼんやりとした子供が育ちますわね。これもはっきり言って運ですから。ですからそこでも悩んでも仕方がないってことですよね。あと自分ができることは何かって言ったら、今からこれからですよね。相田みつをの言葉を借りて言えば。今から、ここからですか。今からここから何ができるということを考えてね。でまた、これからね、また1年間、平成26年度。これ、どんどんどんどんね、年代忘れるようになってきますよね。今、平成何年だったっけって感じになってきて、ますけれども、西暦で言うともっとわかんないっていうね、そういうような感じにね、私なんかもうすでになってきてますけども、年を食うとそうなってくるんですけれども、平成26年だと思いますね、来年は。平成26年、また1年間ありますけれども、その平成26年から一体何ができるのかということを考えてね、一度ちょっとね、考えて別に紙にまとめることもないかなとは思います。自分でちょっと考えて、今年はこれとこれとこれをやりたいということを例えば3つぐらいね、指3つか4つか5つか、まあ、5本以上はね、ちょっと覚えきれないと思うんですよね。ですからちょっと3つか4つ、5つぐらいをね、ちょっと自分の中でね、正月元旦2日3日仕事をされてるかもしれないけども、仕事の合間にね、ちょっと考えてみて、まあ3つから4つ、3つ4つ5つぐらいのね、1年の目標を立てて、今年1年間一体何ができるのかと、ね、どこまでできるのかと、で何を目標にしようというね、あまりね、できないような途方もない目標っていうのもどうかなと思いますけど、それでもね、立てないよりはいいから、だから目標を立ててね、一つ、まあ頑張ってね、1年間また頑張っていきましょう。また来年もね、まあ何回かね、ポッドキャストね、まあ頻繁には難しいと思いますけれども、更新していきたいと思います。ということでね、まあ今年もお世話になりました。またね、来年、皆様これ聞いていただければ嬉しいです。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。ではまた来年。